はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、ピンローの三友前が披露、本日も始めていきたいと思います。本日はですね、前回に予告をした通りですね、ライフという映画についてお話ししたいと思うんですけども、まあその前にですね、ちょっとまだ、最近見た面白い映画について簡単にお話ししたいと思うんですけども、この前あれですね、ディズニーのですね、最新作のアナと雪の女王を見ましたね。はい。これですね、アンデルセンですね、童話作家アンデルセン。まあ、ね、有名なんですと、マッチュリの少女とかですね、あと、裸の王様とか、人魚姫とかを書いたですね、童話作家、イギリスですかね、の人ですけども、まあその人が書いた、まあ雪の女王というですね、まあこれも童話をですね、元にした、アニメーション、まあ元にしたつもほとんど原案ぐらいのもんなんですけど、ほとんど関係ない話になってましたけど、そのアナと雪の女王というのがありまして、これを見たんですけど、非常に素晴らしいですね、アニメーションでしたね。はい。これですね、その、まあ、今回のですね、アカデミー賞、2014年のですね、アカデミー賞のですね、まあ、アニメーション部門に、ノミネートされて、実際に受賞もしたんですけども、まあね、結構私としては、その、アメリカのアカデミー賞というのはですね、特にアニメーション部門というのはですね、まあ、かなりですけど、ディズニーに対してですね、まあ、ひいき目というか、まあ、あれね、そのアカデミー会員のその投票によって決めてるんでですね、まあ、そういった、その、大所帯のね、その、スタジオとかがですね、有利になってしまうっていうのは、まあ、わからんでもないんですけども、まあね、その以前に、確か2010年ですね、2010年の時のアカデミー賞はですね、その、まあ、かなりディズニーピークって批判されたんですね。はい。まあ、例えばですね、その2010年の時ですと、その、実際にアカデミー賞にですね、受賞したやつっていうのは、その、アップっていう映画やったんですよ。まあ、これ、放題ですね、カール・ジーンさんとソア・ドビエっていう、その、ピクサー映画ですね。まあ、実際ディズニーですよ、の映画やったんですけども、この時に公開された映画でですね、コラインっていう映画があったんですね。まあ、これはですね、その、アニメーションでも、その、まあ、ディズニーとは違った、また全く別の手法ですね、まあ、パペットアニメーションを使ったストップモーションアニメ、のアニメーションやったんですけど、これがものすごく革新的なですね、出来の作品やったんですよ。まあ、かなりティム・バートンのあれ、コープスプライトとかそういう類の、映画に近いですけども、でですね、映画の内容もストーリーも素晴らしいですし、その映画の見た目、アニメーションとしての見た目もですね、非常に革新的な映像で、非常に評価もされたんですけども、なぜかですね、カール・ジーさんを撮っちゃったと。で、カール・ジーさんですね、まあ悪い映画ではないんですけど、かなりその脚本とかにも難があったりですね、まあ 3D 効果とかは非常に素晴らしいものがあったんですけども、まあかなりね、そのまあいろんな方面からですね、やるなら来らないんだろうと間違いなくアニメーションとして素晴らしいのは来らないなっていう声があったんですけども、なぜかカルジーナが取っちゃったっていうところもあったりしてですね、まあ結構そのアニメーション部門に関しては私前ツバーやなと、というかそんなに信用できんなと思ってるところがずっとあってですね、はい、まあね、その数まあ何年も前ですけども、そのね、宮崎駿がですね、そのまあ、千と千尋の神隠しを撮った時なんて、本当に奇跡と言われましたね。まあ、あれほどで、その日本人しかなかなか理解できないようなですね、世界観を持った作品も珍しいんで、そういうのが、は、アカデミー賞を取るっていうのは、まあ、素晴らしいんですけど、なかなかあることじゃないんですよ。で、今回もアナの雪の女王が取りましたけども、どうかなと思ったんですけども、まあ、実際映画見てみると、ほんまにアニメーションの質としては素晴らしくてですね、また、非常にこう、今日的なですね、プリンセス映画になってるんですね。これディズニーのプリンセス映画、まあ、以前にね、その、まあ、なんだ、ラプンツェルか、塔の上のラプンツェルっていう、まあ、これも同様ですね、映画化した。まあ、ディズニーってのはね、ずっとその、おとぎ話を毎回毎回こう、まあ、映画化してるスタジオですから、まあ、ラプンツェルだったんですけど、まあ、ラプンツェルと同じくそのプリンセスもの、久々のプリンセスものやったんですね、ラプンツェルは。で、今回も、まあ、その流れを組んでるか分かんないですけど、同じくプリンセスものなんですね、CG アニメーションとしての、お姫様ものなんですけど、今回ダブル主人公っていうところがまたすごくてですね、はい。まあ、二人のお姫様が出てくるんですけども、性格は全く違う、お姫様の、その、まあ、兄弟のですね、姉妹の、まあ、兄弟愛を描いたような作品になったんですよね。はい。でですね、何が今日的かっていうと、非常にプリンセスの、そのですね、プリンセス像ですね、どういうことかって言いますと、まあ、以前のその、まあ、ディズニーのプリンセスっていうと、基本的に王子様が出てきてですね、まあ、例えば、眠れる森の美女が非常にその、まあ、象徴的ですけども、まあ、お姫さんは眠ってるだけなんですよ。で、王子様に起こされると。で、まあ、そこで、王子様を一目見て、普通に、で、結婚しちゃうんですけども、例えば、白雪姫とかもそうですよね。王子様が、最後、パカパカ、馬に乗って歩いて、歩いてですね。で、まあ、キスをして、目が覚めて、 白雪姫は総理様と何の意味、ね、隔たりもなく普通に結婚してしまったのが、昔のディズニープリンセスだったんですけど、まあ、それからどんどん、進んでいくに従って、まあ、女性のですね、権利拡大とか、女性進出も進んできてですね、そういうプリンセスものはもう流行らないだろうっていうことで、今回の、アナと雪の女王があると思うんですよね。というのも、このアナと雪の女王の中でですね、非常に象徴的なのがですね、そのアナっていうですね、王女は、初めて会ったですね、パッと見た、一目惚れした男性とですね、婚約をしちゃうんですね、この映画の中では。で、それをですね、その後に、まあ、それ前半なんですけど、後半に従ってですね、そんな一目惚れしただけの男と結婚するのおかしいんじゃないのみたいな話になってくるんですね。実際だってその男のことはあんた何も知らないじゃないと。ちょっと踊っただけでしょうと。そんなんで本当の愛が確かめられるんですかみたいな話になってくるんですね。で、実際にその通りやったっていう話になってるんですけども。で、また非常に面白いのが、終盤ですね。ちょっと、まあ、ネタバレになりますけども、そのアナっていうですね、王女が、命が失われそうになるんですよね。で、命をね、落とさないためには、その王子様とのですね、愛を確かめるしかないということになるんですけども、アナはですね、その王子様にですね、以前やったらその、アナは寝とったらいいんですよ。以前、ディズニーモーナーね。で、まあ、その場で自分が安全なところに寝とけばいいんですけど、アナは自分からですね、危険な、外にですね、飛び出して、王子様のもとに自分の足で向かおうとするんですね。ここら辺が非常に根本的やなと思いますね。昔のディズニーだったら、例えば、単に待っとけばいい。王子様は待っとけば王子様が確かに来てくれるって感じだったんですけど、そうじゃなくて自分の足からで王子様のもとに向かっていくってところは、まあ、今風やなと思いましたですね。はい。まあ、ただですね、まあこういう映画、そのプリンセス像をですね、根底からひっくり返した映画っていうのはディズニー以前に作っててですね、まあ、同じくその先ほどお話ししましたけど、2010年の映画だったんですけど、プリンセスの魔法のキスっていうのがあったんですよね。まあこれはですね、非常に優れてる映画と私は思ってですね、まあそれまでのディズニーの、まあ、プリンセス像っていうのは完全なアンチテーゼとして出てきた作品だったんですよ。まあ 2D アニメーションということもあって、ちょっと今風の、まあ、流行りじゃなかったっていうのもあって、ちょっと興行的にはあんまり良くなかった映画やったんですけども、このね、プリンセス魔法のキスっていう映画はですね、まあ非常にこう面白い映画でして、何がすごいっていうですね、まずプリンセスが黒人の女の子なんですよ。はい、ニューオーリンズかな、大舞台にしてて、その非常にジャズの雰囲気とかですね、を持ってるところもなかなかそのね、普通のプリンセスものでは珍しいなっていうスコアやったりしたんですけども、はい。まあ、それからですね、まあ基本的にそのプリンセス、じゃないんですよ、そもそも。そのヒロインはですね、普通に街で働く女の子で、非常に苦労人の女の子なんですね、貧乏なんですよ。で、逆に王子様っていうのは普通の映画やったら、もう本当にですね、まあ、女の子が描くアーキタイプとしての王子様って感じで出てきてたんですけども、それまでのディズニー映画ではですね。まあそうじゃなくて、まあ、アラジンとかちょっと違うパターンでしたけどね、そのアラジンっていうのは基本的にその、まあ貧困の、ですね、男の、アラブの男の子で、アラジンの魔法のランプによって、王子様、王様にですね、成り代わってって話でしたけど、まあ、それに近いですね、そのプリンセス魔法のキスの王子様っていうのは基本的にペテン師なんですよ。まあ、ペテン師で本当に人間としては最低男なんですね。で、その男が、その、まあ、偽物のお姫様であるですね、女の子と出会うことによって本当の愛を掴んでいくっていう話でですね、で、なかなかこういう作品は珍しいなと思ってですね、非常に私としては評価が高かった映画だったんですけども、まあそれに比べると、今回のアナの雪の女王は、まあ、アンチプリンセスものではあると思うんですけども、それほど匂わしないというかね、まあ映画の見た目的にはやっぱり本当の王子様がしますし、まあ物語的にもそれほどですね、まあ冒険はしてないかなって感じではあったんですよ。で、実際ヒットもしてますしね、もうアメリカではもうメガヒット、去年のメガヒット、今年か、もうメガヒットだったんですけども、まあそういう感じだったんですけど、まあ、普通の映画と比べると間違いなく質が高いですね、プリンセスものやったと思いますんで、ぜひですね、このアナと雪の女王、今やってるその映画の中ではおすすめの一本やと思いますね。はい。まあそんな感じで、まあ、それは置いといてですね、まあ、今回のライフ、実際お話ししたいと思うんですけども、はい。まずですね、監督と主演がベン・ステラーですね。はい。まあ、最初にこの人についてちょっとお話ししようと思うんですけども、ベン・ステラーといえばですね、まあ、アメリカの、まあ、コメディ界では非常に重要なポジションに居続けてる、まあ、コメディ俳優ですけども、まあ、この人がですね、まあ、有名なのはですね、まあ、誰でも知ってるんですと、その、キャメロン・ディアスと共演したですね、メリに首ったげっていうですね、ファレリー兄弟の 傑作がありますけども、まあ、それとかね、ロバート・デ・ニーロとですね、共演した、ミート・ザ・ペアレンツ。まあ、これとかは、まあ、誰でも知ってる日本やと思いますね。まあ、これで非常に知られた、まあ、有名になったんですけども、ですね、この人ね、あんまり知られてないと思うんですけど、監督業も結構やってる人なんですよね。はい、今まで4本ぐらい撮ってですね、まず監督デビュー作として出したのが、そのリアリティバイスって、映画やったんですよ。これ、ウィノナ・ライダー主演の映画やったんですけども、はい。まあ、これはね、その、いわゆるその、ベビーブーマーの次の世代ですね、に生まれた、まあ、だからその、ベビーブーマーの子供の世代ですから、非常に人数が多い、世代の、その、就職活動とかを描いた、結構真面目なね、その、まあ、ちょっとコメディー色もあるんですけども、その、基本的には真面目な人間ドラマを描いて、で、その次に撮ったのが、その、まあ、ジム・キャリー、ね、その、まあ、コメディ俳優ですよね。を主演に撮ったケーブル街っていう映画があったんですよね。はい。まあ、これはですね、非常に怖い映画で、まあ、ちょっと後から話そうと思って、それは置いといてですね。はい。で、その次に撮ったのが、その、ね、その親友のですね、オーウェン・ウィルソン。まあ、この人もね、コメディ界では今ではなくてならない存在ですけども、あれですね、まあ、この二人本当に親友というかね、本当にしょっちゅう同じ映画に一緒に出ててですね、ウィス・アンダーソンのロイヤル・テンバウンズっていう映画にもですね、出てますね、二人で。はい。で、あとその嫁さん、自分の嫁さんとも共演したズーランダーっていう映画があってですね、まあ、これはですね、非常に馬鹿げたコメディでして、私はベンスレーの映画の中で、ね、このズーランダーが多分一番、好きなんですけど、コメディとしては一番好きでですね。まあ、カルト映画ですね。今でも評価、カルト的に評価が高いですね。まあ、コメディ映画、バカ映画なんですけども、はい。で、これね、非常にこう、いろんな人たちがカメオ出演とかですね、まあ、ゲスト出演してですね、デビッド・ボーイが出てるんですね。はい、ボーイが出ててですね、まあ、なかなかそこら辺もね、すごいなと思うんですけど、ベンスラーっていう人はね、ほんまにこう、人望が高いんやなってよくわかる映画やったんですけども、はい。でですね、2000年代かなに作ったのが、その、まあ、ロバート・デ・ニー・ジュニアとかね、あとジャック・ブラックとかトム・クルーズとか、非常にこう、合計キャストやったですね、トロピック・サンダー、日本放題、日本でね、その、副題で地上最低の作戦っていうね、地上最大の作戦のパロディみたいな放題がついてますけど、実際にいろんなですね、戦争映画の、パロディをですね、し尽くしたようなですね、まあ、ベトナム戦争映画のパロディとか、いろんなね、作品のパロディをしまくったのが、このトロピカナンという映画だったんですけども、はい。で、その次に、まあ、今回撮ったのが、ライフっていう映画ですね、はい。で、今回このクリスティン・ビッグっていう人がですね、共演してるんですね。ここら辺もなかなかちょっと見応えではあるんですけども。でですね、現代がですね、ザ・シークレット・ライフ・オブ・ウォルター・ミティっていう作品なんですよ。で、今回のですね、その、まあ、映画化作品、ライフなんですけども、原作があるんですね、これね。はい。原作はですね、その、まあ、ジェームズ・サーバーっていうですね、そのアメリカの、作家さんなんですけど、まあ、この人が書いた、その同じくその現代通りのですね、シークレット・ライト、ライフ・オブ・ウォルター・ミティ、ウォルター・ミティの、まあ、秘密の生活ですかね、という本になってましてですね。で、これ最近早川から復刻されましたね、この、ライフの公開に合わせてやと思いますけど、はい。で、まあ、放題はですね、虹もつかむ男っていうのになってるんですけども、まあ、この題名はですね、ちょっとややこしい話になってくるんですけども、まあ、昔ですね、1947年、ですね、にですね、本当にもう60年以上前にですね、ダニー・ケイというですね、そのコメディ役者を主演としてですね、まあ、映画化された作品が、虹をつかむ男っていうのがあってですね、そのジェームズ・サーバーの原作を元にして作られたアメリカの映画がありまして、で、その名残ですね、こう、まあ、今の早川版に、その、虹をつかむ男っていう題名がついてるのはね、はい。で、この虹をつかむ男っていう小説なんですけども、まあ、これですね、非常に面白かったです。私読んでみたんですけども、まあ、ショートショートになっててですね、まあ、非常にタッチとかはその、まあ、星新一とかですね、あと、筒井康隆の、まあ、短編みたいな感じでですね、まあ結構そのブラックヨーマーが弾いてるですね、小説なんですよ。本当にね、ちょっとシニカルな笑いを追求したような作品が多くてですね。はい。で、一編非常に短い、本当に10ページとか20ページとかそのぐらいの短編というか、やっぱショートショートですね、が、で、詰まってる小説になってますんで、まあ一編ね、本当に10分足らずぐらい読める感じの小説なんで、ね、その、この、でね、ライフの原作ですね。そのシークレットライフ・オブ・ウォルター・ミティだけでもですね、ちょっと一度少年とかでですね、まあ立ち読みでもすぐ読める感じなんで、読んでみたらいいんじゃないかなと思います。本当に面白いですね、この人の小説ね。はい。ね、やっ やっぱ、こう、皮肉は効いててですね、例えば、マクベス殺人事件というですね、短編があるんですよね。その中に。で、マクベスっていうのはそのね、シェイクスピアが、作ったですね、その、まあ、劇ですけども、で、シェイクスピアのですね、劇っていうのは、まあ、一度読んだ人ならわかると思うんですけど、結構ややこしいんですよ、あの人のね、劇ってね。登場人物がやたらに多くて、すごい話が入り組むんですよ。で、例えばですね、その、何かな、その、真夏の夜の夢とかね、本当にですね、劇中で、もう、いろんな人が出てきてですね、舞台もコロコロ変わってですね、その4つぐらいの舞台が、その、交互にですね、その、まあ、影響し合うような劇とかなんですよね。で、マクベスも非常にややこしいんですけども、で、それをですね、今の人たちが読んだら、そのマクベスのですね、劇のですね、あらす筋書きをですね、これは、その、殺人事件として見るのが正しいんじゃないかと。殺人事件として、その、いろんな深読みをしてですね、こいつが実は裏から操ってる男なんじゃないか。この、ね、その、ちょうどって出てくるおじいさんが実は犯人なんだ。とかですね。まあ、議論するっていう馬鹿げた、まあ、ショートとかですね。まあ、非常にやっぱり、こう、ね、やっぱシニカルな笑いを追求した作家さんなんやなと思いましたね。この小説を読んでですね。はい。やっぱ非常におすすめですね。これぜひ読んでいただきたい小説なんですけども。はい。まあそれは置いといてですね。まあ、今回のですね、ライフっていう映画なんですけども、基本的にこの小説とは関係ないんですよ。ほとんど原案ですね。まあ、一人の男、まあ妄想好きの男がですね、そのまあ妄想癖のある男は、いろんなですね、その妄想をしていくっていう話。それだけですね、ほとんど。はい。で、今回の映画っていうのは、どっちかというと、その、ダニー・ケイ主演したですね、1947年の虹をつかむ男っていう映画に近いと思います。はい。で、この、原作の方なんですけど、まあ、虹をつかむ男の原作の方ですね、は、その、まあ、結構、その、話としては、全然映画とは違うんですよ。その、な、共済家のですね、ウォルター・ミティっていう男はですね、その奥さんがいる男ですね。で、街に出てですね、その嫁さんの買い物に付き合うんですけども、そのですね、買い物の間にいろんなこう妄想が入り混じっててですね、まあ、例えばですね、その、何かな、その、何か街中でその売ってるものを見たら、そのものを通して、その自分の妄想に入っていくんですね。もうしょっちゅう。まあ、車を運転しても妄想に入っていくっていう。まあ、そういうですね。まあ、ちょっとこれもユーモア効いてますよね。そういう小説なんですけども。まあ、これをですね、その虹をつかむ男という映画はですね、もう大胆に脚色してスパイコメディにしちゃったんですね。導入部は似てるんですよ。その、まあ、こう、共済化、原作共済化なんですけども、その、虹をつかむ男という映画の方はですね、それが普通、お母さんになっててですね、結構その、息子をですね、こう、ガミガミ叱りつけるお母さん、まあ、口うるさいお母さんにですね、うだつが上がらないんですね、このウォルター・ミティっていう男は。で、もう、おそらくですけど、まあ、20代、後半ぐらいになってる、まあ、30代ぐらいになってるんですけども、一人立ちしてないと。お母さんと一緒に暮らしてて、買い物とかを一緒にしてるっていう男が、そのウォルター・ミティ、でですね。で、やっぱりその、イライラが溜まってか知らないですけど、いろんなところで妄想をずっとするんですね、その、例えばその仕事場でも妄想しますし、まあ、あらゆるところで妄想を繰り返すんですけども。で、この妄想の中身っていうのは、その、まあ、この、ね、虹をつかむ男っていう映画ではですね、原作に結構準拠してるところなんですけどもですね。で、なんだ、あ、そう。まあ、そういう妄想をしてるんですけども、素人がウォルター・ミティなんですけども、で、その後にですね、やっぱスパイコメディになってくるんですよ、どんどんね。その、まあ、一つのですね、黒い手帳をめぐるですね、まあ、マグガフィンですよ。典型的にはマグガフィンもの映画なんですけども、まあ、その、ある美女が出てきてですね、で、その美女を狙うですね、悪役が出てきて、それを、その美女をですね、その命をかけて守ろうとするウォルター・ミティの話になってくるんですけど、これを見てたら、観客としては、その美女が出てくるような話ね、そういうスパイアクションっていうのが、これやっぱさっきから見てるウォルター・ミティの妄想の一つなんじゃないかって思ってしまうんですよね。で、実際劇中でもそういう風になっててですね、あなた本当にそんなこと起きたんですかと、いつも君妄想ばっかりしてるから、それの延長なんじゃないのって疑われたりすると。で、ウォルター・ミティ自身も、俺実は妄想、いつもの妄想見てただけなんじゃないのかなと。実際にそういう美女なんかいなくて、いつも通りの妄想、楽しい妄想を見てただけなんじゃないかと思い込むっていうのが、思い込んで、まあ、その後はどうなるかっていうのは、ま、見ても楽しみなんですけど、それが、まあ、1947年版の虹をつかむ男っていう映画なんですよね。はい。 で、一番最後に、まあ、主人公が成長してっていう感じで、まあ、典型的なアメリカ映画なんですけども、はい。でですね、まあ、私の想像するにですね、この、ベン・スラーにとってですね、まあ、監督ベン・スラーにとって、この二条つかむ男っていう映画は非常にこう、まあ、原点的な作品でないかなと思ったんですよ。はい。で、なんでかって言いますとですね、今までにの、そのベン・スラーが撮ってきた映画に共通する特徴っていうのは、馬鹿げた空想っていうのが現実となる話なんですよね。まあそういう話ばっかりこの人は正直撮ってるんですよ。まああのね、その最近そのね、そのシオン監督が撮った上空なぞわりっていうのがありましたけど、まああれに非常に近いですね。はい。その、例えばその主人公がヤクザが撮りたい、ヤクザが、殺し合いしてる現場を撮りたいと思うと、現実に撮っちゃったっていうような、そういう類の映画ばっかりそのベンスラーを撮ってる人なんですよね。はい。例えばその、ね、先ほど言いましたけど、ケーブル街という映画があるんですよ。で、これはですね、ジム・キャリーが、主演した映画なんですけども、ジム・キャリーが悪役なんですよね。非常に怖い映画なんですけども、そのジム・キャリーっていうのは非常にその、いつもね、映画に出てる通り、まあ最近のキックアス・ジャスティス・フォーエバーとか結構落ち着いた演技だったんですけど、それまでの90年代とか80年代の演技っていうのはもうものすごくですね、もう躁病にかかってるんじゃないか、こいつは、みたいな感じで、まくし立てるですね、演技なんですけども、まあそういう、まあそのジム・キャリー演じるですね、その、ケーブル街、その電気屋さんですね、その電気配線を工事をする男がいるんですけども、ケーブルテレビをつなぐ男なんですけどもですね、その男はある男にですね、ストーカーをするようになるんですよね。っていうのも、そのケーブル街っていうのはものすごく孤独な男なんですね。もう孤独で孤独で仕方がないと。で、そのですね、自分がですね、友達と思い込んだ、その自分がケーブルを取り付けてあげたですね、そのお客さんをですね、本当に心の中、ここの底のからの友達と信じ込んでですね、相手がもういいよ、もう君とは関わりたくないよって思ってても押し付けがましくですね、ストーカー行為していくって話なんですよね。はい。で、このケーブル街はですね、基本的にその、いつもテレビのこととかですね、映画のこととかを知り尽くしているその映画マニアだったりするんですよね。でですね、その、自分とですね、そのストーカーしてる相手の関係性をですね、カーク船長、その、スタートレックに出てくるですね、カーク船長とミスタースポック、やと思い込んだりしてですね、やっぱその、ここの底が繋がってると信じ込んで、空想が現実になってると思い込んでですね、どんどんストーカー行為に突き進んでいくと。で、逆にですね、もういい加減にしてくれってですね、その、ストーカーされてる方がですね、拒絶したら、逆にそいつを殺そうと始めるんですね。そいつを社会的に抹殺しようと思い始めるとか非常に怖いですね。まあコメディとしてはちょっとあまりにも怖すぎるですね、まあ、最高ホラーに近いような作風やったんですよね。はい。で、あと、ズーランダー。まあ、これはね、私非常に好きな、その、バカ、映画なんですけども、非常にこうね、その、まあ、モデル業界ですね。モデル、いますよね、そのパリコレとか、そういうので歩いてるモデルを、もう超、もう痛烈に批判したバカ映画やったんですよね。なんですけども、これもですね、その、モデルがですね、バカすぎて、その、もう簡単にですね、妄想現実と思い込んでしまう。まあ、ベンスラーが演じてるんです。ベンスラーがデリク・ズーランダーっていうですね、まあ、トップモデルを演じてるんですけども、そう、デリク・ズーランダーっていうのはバカすぎてですね、ちょっとした、その簡単な洗脳にもすぐ、まあ、行ってしまうんですね。すぐ洗脳されてですね。で、実際にその、アジアの方の、どこだフィリピンやったかなの思想を殺そうとするっていうですね、コメディなんですけども、これもですね、その、まあ、ズーランダーって男は、その妄想で現実と思い込んで、ね、その、アジアの首相をですね、暗殺、しようとするとか、暗殺を仕向けられるっていうですね、そういう映画やったんですけども、これも結構その、なんていうかね、そのバカコメディなんですけど、ちょっとそこら辺が怖いんですね、普通に考えたらね。で、それを笑いものにしてるわけなんですけども、で、一番痛烈にそういうですね、空想が現実になるってバカみたいだよねって笑い飛ばしたのが、そのトロピックサンダーという映画ですね。はい。で、このトロピックサンダーという映画はその、先ほど言いましたベトナム戦争映画、パロディなんですけども、例えばプラトーンとかをね、まあ、正面からパロってるわけなんですけども、まあ、これもね、その、まあ、空想、まあ、ね、この映画の中ではその、映画でその、実際にトロピックサンダーっていう戦争映画を撮ってるわけなんです。現場を描いてるんですけども、まあその映画ってのはやっぱ空想なわけですよね。実際に、戦争映画って言っても戦争し合ってるところを撮ってるわけじゃないですよね。戦争のふりをしてるところを撮ってるんですけども、そう戦争のふりをしてた男たちが実際の戦場にですね、巻き起 込まれると。で、実際に殺し合いをする羽目になるっていうのがトロピックサンダーで、まあ、その、結構虚実皮膜の話ですよね。だからね、その、実際に戦争をやってるわけじゃないのに、その、戦争をやってふりをする戦争映画とかですね、そういうのをバカにしてる、コメディやったんですけども、はい。で、やっぱそういう話からわかるという、結構このベンセラって人は、その、空想が現実になるっていうですね、話を結構その、ブラックな笑いで包んでた人なんですね。非常にシニカルな姿勢で撮ってた人なんですよね。本当に空想が現実になるってバカみたいだよね、と。ね。笑っちゃうよね、みたいな感じでずっと映画を撮り続けてた人なんですよね。はい。で、結構やっぱりその、そういう素質っていうのはですね、もう本当にデビュー作が出ててですね、例えばその比較的結構私が先に言いました通り、真面目な作風って言われてるリアリティバイツ。まあこれはですね、その先ほど言いました通り、そのベビーブーマーの次の世代ですね、非常に人口が多い、子供の世代がその就職活動するんやけども、どうもうまくいかないと。まあそれまで社会を舐め切ってたね、その若者なんですね。まあヒッピームーブメントの後に、育ってきた世代ですから、そういう大人がですね、本当に無価値な存在っていうことを分かってるわけですよ。それでね、その、大人の社会なんで、みたいな感じで、舐め切ってたら、仕返しを食らうと。まあ、リアリティバイツっていう、現代の通りですね、その現実が、実際にですね、復讐してくると、襲いかかってくるっていう話が、リアリティバイツやったんですね。まあ、これは非常にこう、まあ、リアルな、立ちでですね、その、若者たちのですね、就職難を描いてた、わけなんですけども、まあ、やっぱ笑えるわけですよ。ちょっとブラックな笑いがあるんですね。その、主人公、ウィノナ・ライダーはですね、その、大学を首席かなんかで卒業するんですけども、どうも就職がうまくいかないんですね。で、自分の思ってる職につけないと。で、周りの大人はバカだ、バカだと思ってたんだけども、実はそうじゃなくて自分がバカだったと。で、どこにも就職じゃなくて、結局デニーズかなんかでですね、まあ、アルバイトみたいな仕事をせざるを得なくなってくると。で、そこもうまくいかなくてって感じで、もう家でどうしようもなくなってですね、その、まあ、4人ぐらいのですね、若者同士で、その同居してるわけなんですけども、その中で一人だけ何もせずにですね、カウチに座って、なんかですね、カウンセラー、インチカウンセラーなんですけど、インチカウンセラーのその、電話にですね、電話をかけて、その、いろんな慰め聞いてもらってるんですよ。泣きながらね。まあそういうですね、姿とか非常に痛々しい姿として、ね、その、描いてたんですけど、やっぱり結構引いた目線があったんですよね、ベンセラーの中にね。その、ウィノナ・ライダー演じる、その、今まで大人を舐め切ってた女の子が、現実に直面して、泣きそうになるっていう話なんですけど、それを、やっぱりね、その、どっかその、ウィノナライダー自身にその自分を投影するんじゃなくて、俯瞰的にバカだよね、こいつみたいな感じで描いてたのがリアリティバイスっていう映画やったんですよね。まあこれも傑作でしたけど、はい。まあそんなですね、非常にシニカルな視点を、持ってるですね、ベン・ステラーが今回その、ウォルター・ミティですね。いつも空想を繰り返してる男、まあ空想癖がある男をですね、どう描いたか。やっぱ今まで通りバカみたいだよね。こんな空想ばっかりしてる男バカみたいなやつで描いたのかどうかっていうことですね。そこは非常に私としては注目ポイントだったんですけど。で、長くなりましたけど、ちょっと前向きが長くなりましたけど、今回のですね、ライフのですね、まあ、あらすじを、まあ、ここにあるチラシがありますので、それで話してみたいと思います。こういう話ですね。はい。地下鉄に乗って雑誌ライフの写真管理部に通勤しているウォルターは何一つ変わり種のない日々を繰り返している。彼の唯一の趣味は、悲しい現実から逃避して、突飛な空想に浸ること。ある日、ライフ誌、最終号の表紙を飾る大切な写真がないことに気づいた彼は、一大決心をしてカメラマンを探す旅に出発する。そのありえないほど、波乱万丈の道のりは彼の人生を一変させていくのだった。まあ、簡単に言うとこういう話ですね。はい。まあ、ライフっていうですね、その雑誌がありまして、で、それの現像部ですね。で、働いてるのがウォルター・ミティ。まあ、これ、ベン・ステラーが似てますけども、あと、ですね、女同僚。まあ、写真部で働く女性が、その、シェリル・メイフっていうですね、クリスティン・ウィックっていう、まあ、この人はあれですね、その、以前にその、ブライズ・メイズっていうですね、まあ、非常に面白いコメディ映画で注目されて、今結構その、まあ、コメディ界では重要な位置にいるんじゃないかなと私は思ってるんですけども、まあ、今売れっ子の女性、女優さんですね。はい。で、あと、カメラマンのが、その、ショーン・オコネルっていう男で、まあ、これを演じるのがショーン・ペンですね。はい。 で、ウォルターの母親役やったのがですね、そのシャーリー・マクレーンですね。この人はアパートの鍵かすますのですね、まあ、ヒロインですね。あの時も可愛かったですけど、今見てもね、やっぱ本当に可愛いおばあちゃんにですね、になっててですね、非常にこう、良かったですね、これもね。シャーリー・マクレーン本当に可愛かったですね、この映画の中で。はい。まあ、それは置いておいてですね。で、先ほど言いました通り、ベンスラーがこのウォルター・ミートをどう描いたかっていうことになるわけなんですけども、非常にですね、観客にですね、夢と勇気を与える幸福な作品になってたと思いますね。私はこの映画本当に大好きですね。はい。今でもベンスラーのちょっとタッチからちょっと考えられないような、真正面から、そのね、観客に夢と希望を与えるような作品になってました。はい。で、話はめちゃくちゃこの映画シンプルなんですよ。先ほど言った通りですね、まあ、主人公波乱の万丈のですね、旅に出て、で、そこから帰ってくるというですね、まあ典型的なロードムービーですね、まあ行って帰ってくる話をやってるわけなんですけども、はい。で、何がまず面白いというと、その、まあ映画のルックですね、見た目が面白いですね。まあオープニングのタイトルとかですね、まあスタッフ名がですね、その風景に溶け込むようなね、オープニングからこの映画始まるんですけども、まあここら辺はね、なんというかその、以前のパニックルームっていうですね、デビッド・フィンチャーの映画がありましたけど、そういう感じですね。その、まあ、デビッド・フィンチャーで言いますと、その、まあ、PV 上がりでね、その PV で非常にスタイリッシュな映像とかを作ってる監督で、まあ、今でもその映画のですね、映像では本当にスタイリッシュな監督として知られてますけども、その人が撮ったパニックルームって映画をちょっと思い出せるような絵作りでしたね、ここら辺はね。はい。で、あとですね、この、ライフっていうですね、その、会社で働いているのがベン・ステラーなんですけども、この、ライフっていう、雑誌は、グラフ雑誌なんですね。いわゆるね、その基本的にその写真をメインとして扱ってた雑誌で、まあ今はもうないんですけども、まあそういうグラフ雑誌を扱ってる映画っていうのもあってか、結構その見た目的にやっぱりスタイリッシュなんですね。おしゃれなんですよ。そこらも非常に面白かったですね。まあ例えばその、モンドリアン風の絵が出てきたりするんですよ。で、モンドリアンっていうと、その、ペイト・モンドリアンっていう人ですけども、これの人はですね、その写実主義が終わって、抽象画に入って、その抽象画もそろそろ終わってきたっていうんで、その、出てきた人なんですけども、まあだからそのセダンヌとポール・セダンヌとかですね、まあそういう、その、抽象派っていうのが、もういなくなってですね、で、キュビズム、っていうのはもうなくなってきて、で、その後に出てきた人なんですよ。で、このペイト・モンドリアンは非常に有名な作品ですとですね、ブロードウェイ・ブギュビーっていう作品があるんですけども、これはですね、まあ、ブロードウェイですね、ニューヨークのブロードウェイをですね、まあ、表した絵なんですけども、基本的にですね、その、モンドリアンっていうの絵っていうのはもう見たらすぐ覚えちゃうんですよ。なんでかというと、本当にですね、スクエアですね、四角形の、まあ、正方形ですね。正方形のその図式がずらずらと並んでるだけなんですよ。で、それでブロードウェイを表現したんですけども、で、この映画の中でもそのペイト・モンドリアンのですね、まあ、例えばその、赤、黄、青と黒のコンポジションという作品があるんですけど、それにですね、非常に似た絵が実際に飾られていたりですね、あとその、ブロードウェイ・ブギュウみたいな、そのね、そのいろんな人たちの風景を真上から眺めると。人たちの雑踏を真上から眺めて表現するっていうですね、絵とかもあったりし、やっぱここら辺非常にモンドリアンの作風、画風を思わせるようなですね、絵作りがされてたりして、ここら辺も非常にオシャレで面白いですね。はい。あとですね、エッシャーの絵みたいなところもありましたね。エッシャーって言うとその騙し絵、トリックアート。って有名ですけども、そのウォルター・ミティがね、歩いてる街並みっていうのが、そのエッシャーの絵みたいな感じで、その、騙し絵風に撮られてるんですね。はい、そこら辺も非常に面白かったです。絵作りはまず面白いですね。このニューヨークの街並みの撮り方っていうの。はい。で、あとその、ね、その実際にウォルター・ミティがカメラマンを追ってですね、いろんな世界を旅するわけなんですけども、その世界のですね、風景っていうのも、もちろん、見応えがありますね。やっぱりこう、実際のですね、本当に、まあ、グラフ雑誌を読んでいるようなですね、もう本当に綺麗な美しい、素晴らしい映像だったわけなんですけども、まあ、こういう風景とかが、やっぱり見応えの一つですね、この映画は。ということで、やっぱり、大画面で見たらね、やっぱり感動も何割増しなんじゃないかなと思うんで、ぜひ映画館で見てほしい映画なんですけども、はい。でですね、まあ、この主人公、ウォルターなんですけども、まあ、非常にですね、まあ、平平凡凡な男でしてですね。はい。まあ、これは原作通り たわけなんですけども。でですね、まあ、このウォルター・ミティの話に共通している通り、やっぱ彼も妄想を毎回してる人なんですよね。もう、いつも妄想するのが唯一の趣味なんですよね。普段の。はい。で、妄想ばっかりして、その妄想の中でいろんなですね、冒険。例えばですね、その、犬の鳴き声聞いたらその犬を助けるですね、自分はヒーローになったと思い込んだりですね、まあ、いきなりですね、スパイものみたいなですね、アクション映画のヒーローになったりとか、そういう妄想するんですけども、実際には何の冒険もしたことない平変ボンボンな男なんですよね。で、それが象徴的に現れているのが、まあ、具体的に現れているのは、その、あれでね、ネットのコミュニティがありまして、それにですね、まあ、体験談を自分で書こうとするんですけど、なかなかそれは書けないというところですね。はい。まあ、これ予告編にも使われてますけど、な、自分がそのね、プロフィール欄にですね、何か体験したことを書こうと思うんですけども、別段具体的に何をしたわけでもないってことになっちゃうんですね。で、劇中の中でそのウォルター・ミティが、いや、俺、フェニックス行ったぐらいしか体験談ないんだよねって言うんですけど、それも悲しいですね。はい。何も自分の足でその大きな世界に飛び出したことない男なんですよね。はい。で、やっぱこれはですね、何がモードかっていうと、その、両親。じゃなくて、その父親がですね、父親の死っていうのが関係してるんですね。まあ以前のウォルターは、まあ海外旅行にですね、バックパックも買って行こうと思ってた、その世界に飛び出そうとしてたんですけども、そこでお父さんが死んでしまってですね、働くざるを得なくなったってことで、冒険するのをやめてしまったっていう男なんですよね。はい。で、多分その、彼の妄想癖っていうのはそこから地続きになってるんですね。行きたくても、その子供の時に、ですね、その思春期の時に行きたくても行けなかった世界っていうのを、今、その中年になってまで、空想している男っていうのが、この主人公なんですよね、多分ね。はい。で、まあ、ただこの主人公は、その、まあ、その、ショーン・オコネルっていうですね、その写真家が送ってきたですね、ネガがあるんですけど、そのネガの一部、25番ネガがですね、なくなってて、で、そのネガを探すたびに、自分の思い描いた空想の後押しによって、行くんですね。例えば、その、写真を見つめるわけですよ。ショーン・オコネルの写真を見つめたらですね、ショーン・オコネルは自分を手招きしているように見えるんですね。空想なんですけど。で、その空想にね、その、そうだ、俺はこんなところで、ね、平穏な生活を送ってたらダメなんだっていうことで、オフィスを飛び出して、世界に飛び出して、ショーン・オコネルに会いに行こうとすると、その、ね、25番ネガのね、写真を手に入れようとして、っていう、まあ、そういう話になってまして。で、それはですね、安全の保証のない旅なんですよ。で、この主人公、カバン一つ持ってですね、オフィスを飛び出して、現地の言葉も知らないままに、そのグリーンランドとかですね、アイスランドとか、あとヒマラヤ山脈とかですね、アフガニスタンとかに旅をしに行くことになるんですよね。で、その旅の中で主人公、ウォルターはどんどん成長していくというロードムービーなんですけども、でですね、この映画のですね、日本語版予告編ですね、にですね、書いてある、まあ、この主人、物語の主人公はあなたですっていうですね、まあ、フレーズなんですけども、これは非常にまとめてる、非常に素晴らしい予告編やなと思いましたね。実際にそうなんですよ、この映画ってね。はい。で、この映画はですね、観客に何か新しい世界に踏み出す、そんな一歩ですね、ウォルターが見た空想ですね、まあ、他のね、シーンではその空想でですね、自分がした空想の中でですね、そのシェリルっていうですね、まあ、この映画のヒロインがですね、自分の妄想の中で、そのデビッド・ボーイ、だからさっきのね、ズーランダーの続きなんですけども、まあ、ここにもデビッド・ボーイが絡んでくるわけなんですけども、デビッド・ボーイが歌ってる名曲ですね、スペース・オディティ。オディティというのはその、オッド、まあ、変なの、まあ、名詞形ですか、変なやつって意味ですよね。だから宇宙の変なやつって意味なんですけども、まあ、そういう歌を歌うわけですよ。で、これは劇中内で言及されているより、その、勇気のある第一歩。人々の勇気のある第一歩を称えた名曲なんですよね。で、それをシェリルが歌うわけですよ。ヒロインのシェリルが。空想の中でね。で、それに後押しされて、ウォルターが旅に出るんですけども、そんなですね、その、歌のように、この映画っていうのは、その観客の第一歩を助けてくれるような映画になってるんですよね。はい。で、まぁ、ちょっとですね、まぁ、自分の話になってしまうんですけども、私の体験談なんですけどですね、まぁ、これね、海外で一人で旅をするっていうことは本当に大事なことだと思うんですよね。はい。で、このウォルター・ミティがですね、その映画の中でどんどん体験をしていきますけども、やっぱりね、その先が見えない、先がどうなってるかわからない、危険がそこにあるかどうかもわからないけども、第一歩を踏み出す。 っていうことを一番簡単にですね、体験させてくれるのはやっぱ海外旅行なんですよ。で、海外での一人旅なんですよね。はい。で、やっぱりその海外に行ってるときっていうのは自分がどうなるかわからないわけですよね。その、例えばその、ね、現地語も知らないですし、まあ、知らない場合がほとんどなんですよね。とか、あとやっぱり自分一人で行くと、やっぱり自分一人の間に、自分一人でいる間にいろいろ考えるんですよな。その、人生のあり方とかですね、その世界との関わり方とか、これからの人生の生き方とか、まあそういうことをどんどん考えると、で、またいろんな人たちとも知り合いますよね。もちろんですけど、そのね、やっぱ人間一人では生きていけませんから、やっぱいろんなね、その旅の中でいろんな人に出会っていろんな人に助けられて、ということを、まあしていくわけなんですけども、はい。国籍の違う人たちですね。はい。で、まあそういう人たちと知り合うというのは非常に大事ですね。はい。で、私、こう、いろんな、まあ国にですね、大学の時にですね、まあバック一歩しようってですね、まあバックパックで、まあ旅行をしたことがあるんですけども、まあね、その、できるだけその、メジャーな国じゃなくて、マイナーな国に行こうって心がけて、まあ、ウクライナとかですね、ポーランドとか、あと、そうですね、オーストリアとかですね、あと、まあ、アジア圏でしたら、まあ、インドとかですね、ネパールとか、そういう国々、あとチェコとかですね、まあ、そういう国を回ったんですけども、やっぱりそういう国々で回るとですね、まあ、言葉が通じないっていうこともあって、どうしても他者と関わらざるを得ないんですね。その、無理やりにでも自分から、コミュニティを作っていかないといけないんで、で、そういう体験というのは非常にためになるし、意味があるんですよ。で、その先ほど言いましたけど、ウクライナに行った時とかですね、やっぱウクライナでそのいろんな人に出会うわけですね。で、その中で腹を立つことがあったり、まあ、いいこともあったりとか、まあね、その、やっぱいろんな人とのつながりができるわけなんですけども、ね、やっぱ今ね、その結構ウクライナって大変なことになってるじゃないですか、そのね、まあ、ロシア寄りの、まあ、ロシアによってた、その政権をですね、まあ、クーデターで、まあ、新政権が奪いまして、で、今、クリミア自治からどうなるかっていうのは問題になってますけども、やっぱり普通の生活をしてた私もね、ウクライナなんて国に行かなければ、あんまりその、ウクライナの人たちがどうなろうとっていうのはあったと思うんですよ。ウクライナの人たちがね、まあ、それによって、まあ、死のうが、どうなろうが自分の人生にあんま関わりないじゃないですか。ただ、やっぱウクライナに実際に行って、そこに人と出会うと、やっぱその人が、ねえ、その、あのクーデターでどうなってしまったんだろうな、とか、やっぱ考えるわけですよね。で、そうなると、やっぱり人事じゃなくなってくるっていうのがあるんですよ。実際に行くとですね、そこの国の人と関わりを持つと、やっぱ他人事じゃいられないっていう気持ちが、やっぱどうしても出てきちゃうんですけども、はい。で、こういう感情ってやっぱ大事だと思いますね。やっぱ、その自分のね、その国、日本だけの世界と思うんじゃなくて、世界の国々のことも考えると、で、以前にね、その、まあ、私非常に尊敬している映画評論家の町山智博さんという方がですね、おっしゃってた、うん、ちょ、ラジオの中でおっしゃってたんですけども、ね、やっぱこう、で、人種をですね、その差別するような人たちというのは、一回その、まあ、コリアンタウンとかで住んでみたらいいんじゃないのかと。で、実はそういうところで生活してみると、例えば、あなたが、ね、その、韓国人に惚れたらどうするんだと。だから国家っていうのは、その国家と、その個人っていうのは別なんだと。ね。やっぱ個人と付き合うと、やっぱ国家っていうのを飛び出、越えてですね、その人となりを知ることになると、そうなるとね、無限にその、ね、あれ国籍やからっていうので批判なんてできなくなるはずだっていうのを言ってたんですけど、これはもうまさにその通りやなと私も思いますね、その、ね、だからその、ね、ホープズが言いましたけど、その、まあ、国家っていうのはだからね、その便宜上、ね、作った定義に過ぎないわけですね。だから人間が作り出したリバイアさんに過ぎないわけですよ。そんな中でですね、やっぱりこう、日本人、韓国人、中国人ということで、レッテルを貼るのは非常に危険だと思うんですね。で、私もこう、いろんな世界をですね、まあ、旅行した中で、やっぱり中国人とか韓国人の人とかにも出会ったんですけども、やっぱ人によってやっぱいい人悪い人っていうのがいるわけですよね。本当に中国人も本当にいい人やなーって話で楽しいなっていうのもいれば、やっぱりこう、ね、非常に自己中心的で腹立つ人間もいると。やっぱそれは日本人も同じなわけでね。やっぱり国家として、まあ国籍だけで判断しちゃいけないわけなんですけども、はい。まあそういうことも、やっぱ海外旅行っていうのは、まあ海外に触れたりっていうのは教えてくれるわけですね。はい。で、この映画はそういう旅の重要性っていうのを教えてくれると、実際に、世界に出てですね、まあいろんな世界を知ることですね。日本だけじゃなくて、ということですね。まあそういうことを教えてくれる映画だったと思います。はい。で、やっぱりこの映画を見てですね、単にその日本じゃなくてその世界ですね。ウォルター・ミティが、見てきたですね、 風景が素晴らしい。いやー、自分も旅に出た気になったわ。終わりってなってたら、私個人の考えですけど、この映画を見た意味が正直ないと思うんですよ。まあそうじゃなくてですね、まあ、この映画はそのウォルター・ミッツを通じてですね、何かその人間としての第一歩、人としての第一歩を踏み出そうとする人への参加なんですから、やっぱ何か自分もね、その別に海外行けとは言いませんから、まあ海外行って世界見てこいっていうのはやっぱお金もかかりますし、まあ個人的な意味合いとしてはそんぐらいやれって気はね、正直なとこするんですけども、それはやっぱ人としてね、やっぱできない人もいるじゃないですか。その生活がありますからね。なんで、やっぱ何かその自分がやったことない第一歩を踏み出そうとする。もうライフっていう映画を見て、そのライフに、背中を押してもらってですね、何か頑張ろうっていう気にならないと、やっぱこの映画を見た意味が正直なところはやっぱないと思いますんで、ぜひこの映画を見た人はね、そういう、ね、その時の映画を見た時の感情を忘れずにですね、まあ明日への第一歩を踏み出していただきたいなと、で、私も踏み出そうかなと思うんですけども。はい。まあ、ライフはね、ライフっていう今回の映画がその人にとってのその第一歩を踏み出すための糧になれば、それでいいんですよ。まあ、私にとってはやっぱそういうね、小説とはまた別にあったりして、私がね、その、まあ、海外旅行に一人旅しようと思ったのは、その、まあ、パオロ・コエリョっていうですね、まあ、世界的な作家ですけど、その人がね、書いた、アルケミストっていうですね、まあ、錬金術師っていう、まあ、小説がありまして、ね、夢を旅した少年っていうですね、副題がついてますけど、まあそれとかね、その北森夫さんのですね、もう亡くなりましたけど、の、まあドクトルマンボウ航海記とか、まあそういうのを読んで海外に行ってみようと。もう先が、何が待ち受けてるかわからないけども、自分の安定した生活じゃなくて、どっかそのね、社会に飛び出そうと、エンタルピーを超えようと思ったのが、やっぱそういう作品群やったんですけど、やっぱ今回のね、そのライフっていう映画は、やっぱそういう、自分の背中を押してくれる優しい一本になってると思いますね。はい。で、やっぱりここら辺はね、やっぱベンスラーの今までの作風とは、では考えられないと思いますね。ここまでね、人をシニカルに、俯瞰した目でですね、まあ、言っちゃ悪いんですけど、その、なんていうかね、その、馬鹿に、あ、ちょっと馬鹿にしてね、描くコメディとはやっぱ一線を画してるというか、本当にね、その人を勇気づける映画の一本になってたんで、ここら辺感動しましたね。ベンスリーはこういう作品も撮れるんだってことで、本当に達者な人やなと思いますね。はい。まあ、こういうベンスリーの作品もどんどん見てみたいと思いますね。また撮ってくれないかなと思いますけども。はい。まあ、そういった感じで、こうね、非常にこう人生に潤いを与えてくれる一本だったと思います。はい。非常にですね、その、まあ、下ネタとかそういうのも、なくてですね。まあ、ベンスラーの映画にしては本当に珍しいなと思いますけども。やっぱね、年取って変わったんですかね、この人ね。ちょっと、年取っていい方に成長したんじゃないかと思いますけど、個人的には。まあ、ぜひね、そのベンスラーの映画、これからも見てみたいなと思いますね。はい。で、まあ、ただね、その、まあ、原因やつっても、まあ、今までもですね、リアリティバイスとか、ケーブルガイとか、ズーランダーとか、トロピックサンダーとか、今までのベンスラーの映画って、本当にブラックコメディとしては本当に面白いんで、こういう、このね、ベンスラーの今までの作品って本当におすすめです。はい。で、あと、先ほど言いました通り、まあ、オリジナルというかですね、原作のジムズ・サーバーの虹をつかむとこっていうのもおすすめですから、ぜひ、書店にお買い求めいただきたいなと思います。はい。まあ、そんな感じで今回の批評にしたいと思います。旅の大切さっていうことですね。はい。本当に、旅をしたものしかわからないですけども、したことない人はね、一度世界に飛び出してみてもいいんじゃないかなと思います。この映画見てね。はい。そんな感じで今回の批評でした。はい。ですね、次回批評した映画なんですけども、ちょっと今のところ決まってなくて、っていうのも今アカデミー賞のね、作品賞が決まりまして、ですね、そういう映画を見たいんですけども、どうもちょっと香川っていうのはそういう映画がリアルタイムで見れない件なんですね。だから、1ヶ月、2ヶ月遅れでね、そのミニシアターで公開してくれるのを切に願うっていうかね、まあ、もう公開ね、予定はあるんですけど、やっぱりね、もうちょっと先になってしまうっていうのがあって、なかなかいい映画見れないっていうのはありますんで、ちょっと次見る映画は、見てということで。まあ、何か面白い映画を見たらまた批評してみたいと思いますので、まあ、それまでね、まあ、待っていただける方はありがたいんで、ぜひ気長にお待ちいただきたいと思います。はい。それでは今回、ミノの映画批評。もう私としては大傑作と思いました。ライフの批評でした。ではまた次回お会いしましょう。